お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メキシコで行方不明となっているオーストラリア人兄弟2人に関連して3人が逮捕されました。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に2日未明、警察が取り囲み、テントやバリケードを撤去しました。ドメスティックバイオレンスの犠牲者を追悼するキャンドルビジルが全国で開催されました。この時間にお伝えする主な項目です。5月3日金曜日、週刊ニュースラップです。ではニュースを始めます。行方不明となっているオーストラリア人兄弟2人とアメリカ国籍の友人1人に関連して、メキシコで3人が逮捕されました。パース出身のジェイクとカラム・ロビンソンさんは、4日前に宿泊先にチェックインしなかったことを受け、家族が届けを出していました。カラムさんは1型糖尿病を患っており、定期的な投薬が必要であることから、心配の声が上がっています。兄弟はアメリカ人のジェイク・ロードさんと共に、サーフィンとキャンプの旅でメキシコを訪れていました。アメリカ各地の大学で、イスラエルによるガザへの攻撃を抗議するデモが続く中、警察はカリフォルニア大学ロサンゼルス校のキャンパス内に設置されたバリケードなどを撤去しました。警察は現地時間の2日未明、デモ隊が占領していた広場を取り囲み、テントやバリケードを撤去しました。学生による集会はここ数日間でアメリカ全土に広がっており、参加者はイスラエルによるガザ地区への攻撃に反対を示しています。アメリカのテレビで放送された映像やソーシャルメディアに投稿された映像では、UCLA でデモ参加者が棒を振り回したり、金属バリケードを壊す様子がうかがえ、中には花火を打ち上げたり、発射物を投げる参加者も見られました。社会学を専攻するアリア・メディナさんは、抗議活動が平和的に行われないことは残念であると述べています。
It's very sad to see that some people cannot, I guess, protest peacefully.
平和的に抗議できない人がいるのはとても悲しいことです。学生たちは自分たちが信じるものに立ち上がり、声を上げられない人の代わりに声を上げるという素晴らしいことをしていますが、平和を保ってほしいものです。アリア・メディナさんでした。家庭内暴力や家族内暴力の犠牲者を追悼するキャンドルビジルが、オーストラリア全土で2日開催されました。この追悼集会は毎年5月、第1水曜日のナショナルドメスティックバイオレンスリメンバレンスデーに開催されてきましたが、今年は記録的な人数が足を運びました。オーストラリアでは今年少なくとも26人の女性がジェンダーに基づく暴力により命を失っています。連邦政府は1日、暴力的な関係から逃れることを助けるリービングバイオレンスプログラムに今後5年間で9億2500万オーストラリアドルを投じることを発表しました。しかし被害者をサポートする人々からは、金銭的な支援だけでは十分ではないと懸念する声も上がっています。キャンベラに拠点を置くドメスティックバイオレンスクライシスサービスのスー・ウェベック CEO は次のように語ります。
I'm nervous that this is a great announceable that is not going to have the depth of.
素晴らしい発表ですが、コミュニティ全体が期待するような効果がないのではないかと心配しています。このプログラムを通じてどのようにコミュニティを支援し、サービスを提供できるのか、どのように管理するのか心配です。必ずしも私たちが望んでいた状況ではありません。スー・ウェベック CEO でした。また連邦政府は AI を使用したディープフェイクのポルノグラフィを禁止する法案の提出や連邦のプライバシー法の改正も予定しています。ニュースを続けます。オーストラリアで昨年1月に就航したばかりの格安航空会社ボンザ航空が今週経営難を理由に突如全便の運航をキャンセルしました。 多くの利用者が立ち往生する中、ボンザは任意管理手続きに入りました。管理者に任命されたポール・チャドウィック社は、30日夜、短い声明で独立した管理が行われる中、債権者の請求は保留されると述べました。昨年11月、GP に対するさらなるインセンティブが実施されて以来、約100万件の追加診療がメディケアによってボルクビルされたことが分かりました。患者が負担する医療費がゼロになるバルクビリング率は今年3月 2.1% 上昇し 77.7% となったことが政府の新たなデータで明らかになりました。マーク・バトラー保健相は、これは患者並びに医師・医療制度にとって勝利であるという一方で、オーストラリア医師会のスティーブン・パルニス元会長は、医療制度にはまだより大きな後押しが必要だと、チャンネル9の番組トゥデイで述べました。住んでいる場所、すなわちポストコードによって医療へのアクセスが決まります。町の中心から離れれば離れるほど、医師の診察を受けたり、病院で治療を受けたりするのが難しくなります。システムの一部からは支援もありますが、十分ではありません。例を挙げると、医者の約半数が GP に従事することが必要とされる中、実際には 15% しか確保できていません。スティーブン・パルニス元会長でした。政府の不透明な移民政策が留学生におけるオーストラリアの大学ランキングに影響を及ぼしたことが分かりました。IDP エデュケーションの最新レポートによると、留学生がアメリカやオーストラリア、カナダに抱く認識に大きな変化があることが分かりました。オーストラリアとカナダは同率1位からそれぞれ2位と4位に転落。生活費と教育費の上昇がオーストラリアへの留学を思いとどまらせる大きな要因となっていることが分かりました。オーストラリアは昨年半ばと比較すると、第一志望の留学先としてのランキングは 2% 減少の 23% となりましたが、学生の満足度はいずれとして安定しているようです。ニューサーゼル州で退役軍人のサポートなどを行う団体、RSL とそのクラブのデータが漏洩した問題に関連して男が逮捕されました。RSL クラブへの入場には運転免許証などの身分証明書を使ってのサインが義務付けられていますが、17のクラブで約100万人分の個人情報、氏名、生年月日、住所などが流出したとされています。警察は昨夜、シドニー西部のフェアフィールドウェストの住所を家宅捜査し、46歳の男を逮捕しました。警察の発表によると、この男は恐喝罪で起訴される見込みです。マランディリー・マッカーシー先住民問題担当相が、西オーストラリア州で開催されたオーストラリア先住民医師協会の歴史的な集会に出席しました。先住民医師たちは、長老たちから遠隔地での健康体系について調査をしています。長老たちは先住民たちに文化的に安全な必要不可欠なサービスを提供するために、研修の終了後に自身の故郷、カントリーに戻るよう医師たちに呼びかけました。しかしマッカーシー氏は ABC の取材に対し、他で働くかどうかは医師が決めることであると述べています。医師であれ、看護師であれ、小児科であれ、ファーストネーションの人々にとっては、故郷に帰りたいときに帰る、必要とされる場所に行くという選択が重要なのです。トレス海峡の長老たちや、トレス海峡の人たちの話を聞いていて感じたのは、トレス海峡の医師たちは、故郷へ歓迎されているということです。中にはトレス海峡に戻り、常勤の医師として働くことを望んでいる人もいます。しかしそのためのリソースが足りてないことも知っています。マランディリー・マッカーシー先住民問題担当相でした。先住民作家アレクサス・ライトの著書、Praiseworthy が今年のステラ賞受賞作に選ばれました。この賞は女性の優れた文学を表彰するもので、最終選考に残った6作品には、それぞれ4000ドルが授与されます。クイーンズランド文学賞も受賞したライトさんの作品は、気候変動や先住民コミュニティへの影響など、多くの難しい問題を取り上げています。受賞スピーチの中でライトさんは、他の多くの偉大なオーストラリア人作家の中に名を連ねることができ、身の引き締まる思いであると語りました。以上、5月3日の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。